皆さんおはようございます。新しい年度が、スタートしているんですけれども、厳密に言うとですね、今日の総会で決まりますが、今年度の主題聖句がですね、もう出ています。そして今年度は特にテーマとして祈るですね、祈りということを心に留めて1年間教会として歩んでいきたいなというふうに思っています。で、今日の聖書の箇所は、まさにそのものズバリ、今年度の主題聖句のところになるわけですね。ちょっと覚える、主題聖句としては最後のところを少しカットしてありますけれども、いつもの通りこう毛筆で、書かれて書いてくださっていますので、みんなで一緒にこの右前にあります今年度の聖句を読んで、そしてスタートしていきたいというふうに思います。ではご一緒に今年度の聖句を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい。第一テサロニケ5章16から18節ということですね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これを今年度は特に心に留めて歩んでいきたいと思います。で、この中で特に一番注目をしたい説、御言葉はですね、17節真ん中にある言葉ですね、絶えず祈りなさい、ここに特に注目をしたいと思います。なのでというか、順番はどっちが先というのもないんですけれども、祈りというのが今年度のテーマなわけですね。で、この絶えず祈りなさいというのはどうして中心なのかと言いますと、その前後のいつも喜んでいなさいとか、どんなことにも感謝をしなさい、これはですね、絶えず祈りなさいが土台にあって初めて実現するものだからなんですね。この絶えず祈りなさいがまず中心にあるんだ、このことをまず覚えて、そこに注目して今日御言葉に向き合っていきたいというふうに思います。さあ、まず絶えず祈りなさいですけれども、絶えず祈りなさい、この表現自体に祈りというものは何なのかということですね。祈りって何なのか、この本質的なことがよく語られている、表現されているんじゃないかなというふうに思うんです。絶えず祈るって何でしょうか。絶えず祈りなさい、やっぱり最初に見るとそれ疑問に思うと思うんですね。絶えず祈るって言ってもずっとなんかブツブツ言いながらしてたら怖いじゃないですか。し、あとね、外で歩くときになんか目つぶって手組みながら歩いてたらどこぶつかりますよね。ですから多分そうじゃないっていうことは私たちはなんとなくわかるわけですね。であれば、なおさら絶えず祈りなさいって何なんだろうかな、私たちは疑問に思うわけですね。絶えず祈るというのは何やらブツブツ言うことであったりとか、目を閉じて手を組むことが祈るということではなくて、その祈りの本質というのは主と共にいるということだ、これが祈りの本質なわけですね。そこにこの絶えず祈りなさいという言葉の意図があるんだと思います。絶えず祈りなさい、それはいつでも主と共にいなさい、いつでも主と向き合って歩みなさい、このことを意味しているわけですね。で、この絶えず祈りなさいの元の言葉にはですね、お互いに向けてという、そういう意味合いが含まれた言葉が使われているわけですね。互いに向けて祈るということが、祈りの絶対必要なことであるわけです。祈りというのは第一に神様とのコミュニケーションですね、神様との双方向の、関わり方ですよね。どっちか一方だけじゃない、そうじゃなくてコミュニケーションなんだ、向き合うことなんだ、これが祈りの本質なんだということです。よくある誤解ですけれども、私たちはですね、祈りっていう時になんかこっちが話しかけることだと思っちゃうわけですよね。ですから、さあ祈りましょうって言ったら、もう手を組んで目を閉じて、なんとかなんとか、神様これこうですね、こうですねっていうふうに始まっちゃうんだけど、でもそれは祈りの一つではあるけれども、祈りそのものが全部そうなんだっていうことではないということですね。一方的な私たちからの神様に対してのおしゃべりは別にそれだけが祈りなんではないということですね。むしろ祈りの本質というのは主と共に時間を過ごすことですね。主がそこにおられて私がここにいるというその時ですね、その状況が 祈りの本質であるということですね。これ何度も話してますし、つい最近も話しましたけれども、私もですね、その祈るっていうのはどういうことかなっていうのをだんだんこういうことを学んでいったときに、やっぱり自分自身が祈るっていうときに焦って口に出すっていうことがね、習慣になってしまってんじゃないかなっていうふうに思ったことがありました。やっぱりお祈りしましょうってなったら、もう目閉じて手を組んで、神様こうですねこうですねこうですねって言って、はいアーメンって終わるっていう、なんかそれが祈りだっていうふうになっちゃってるんじゃないかな、まあ、そういうふうに私も思って、でまあ試すっていうのおかしいけど、なんていうのかな、祈りの実験です、祈りの実験ってのおかしいけど、まあ、試してみたわけですね。それは黙るっていうことですよね、その祈りの時に、あえて黙る、私たちも言うことが祈りだと思っているけど、もう言わない、そういうふうにしてみようと思って、ただ主がここにおられる、その前に私が立つっていう、その時を持とうと思ってやってみたことがあります。そうするとですね、何も言わないでも主がそこにおられるってことに意識を集中している中で、やっぱりこう湧き上がってくるものがあるわけですよね。それはいい意味での神様への恐るべき思い、恐れであり、またハレルヤいう主への賛美の思いですね。ああ本当にすごいんだなっていう、まあ、そこに主がおられるということの驚きや喜び、恐れ、まあ、そういうものであったわけですね。でそういう中で、あ、祈るっていうのはこういうことなんだなっていうふうに私自身も学んでいったことがあります。やっぱりしゃべるっていうことじゃない、私たちが何かおしゃべりすることだったり、そういうことが祈りなんじゃない。で日本の文化の中では祈りって言ったらもうほとんど同義語で願いになるわけですよね。だいたい何を祈りしたのって言ったら何願ったのっていうことと同じ意味で使われるじゃないですか、ね、よくたってね、感謝をするっていうぐらいなもんですけれども、でも私たちの祈りはそうじゃない。主がそこにいて私がその前にいるっていうことが祈りなんですよね。主がここにおられるということ、そのこと自体が祈りなんですよね。だからまあ、賛美が一番大事ですってよくね教会の中で教わりますけれども、それはそういうことですよね。主の前に私たちが立つならば何が出てくるかといったら、それは何よりもまず第一に賛美だからですよね。主がそこにおられるというその祈りの世界があるならば、まずそれが湧き上がってくるからなんですよね。この祈りの本質が私たちのうちにあるならば、主がそこにおられるということが祈りだということが本当に私たちのうちに確かならば、目を閉じて祈る時ももちろんそうだし、友達とおしゃべりをしている時だって、あるいは寝てね意識がない時だって、主がいつも共にいる、そういう生き方をしているならば、それはまさに絶えず祈るということになるわけですね。寝てる間は絶えず祈れないですか、他の人と喋っていると気が散るから絶えず祈れないですか、まあ、そういうことじゃない。祈るとは主の前にいるということである、主と共に生きるということである、主がここにおられるということである、まあ、このことをまず最初に確認したいと思うわけですね。常に主と共に生きなさい、これが絶えず祈りなさいということの招きであると思います。関連してですね、同じこの第一テサロニケの4章3節をちょっと開いてみたいと思います。ページをペラッと戻せばすぐ出てきます。1枚ペラッと戻してみましょう。でそうすると左のページのですね、4章3節上の段のところに3節があります。開いてみてくださった方はご一緒に3節を読んでみたいと思います。ちょっと後半はですね、次の文章に入っていっちゃいますので、最初の丸までですね、一文を一緒に3節のところ読んでみましょう。いきます、せーの。実に神の御心はあなた方が聖なるものとなることです。はい、こう書いてあるわけですね。私たちは祈るときに神様の御心は何だろうかと思うわけですね。これ本当に私たちがイエス様に従っていこうと思うときの、まあ、必ず出てくるね、誠実であればあるほど主の御心って何だろうか、私がどうあるべきことなんだろうか、私がどうすることなんだろうか、神様どうしたら主の御心にかないますか、私はこうしたらいいんでしょうか、こうしたらいいんでしょうか、こういうふうに迷うわけですよね。で、この迷い自体は正しいですね。私たちが本当に神様に従っていこうと思ったら、主の御心って何でしょうかって、そうやって思い悩むわけですね。これ自体はまあもちろんいいんですけれども、でもですね、何より主の御心は、本当に神様が望んでいることは何かといったら、あなたたちが聖なるものとなることだというふうに言ってるわけですね。 聖なるものっていうのは、聖別するっていう言葉がある通り、神様のために取り分けられるという意味ですね。言わんとしていることは、聖なるものとなりなさいというのは、あなたは主のものになりなさいということを言っているわけですね。神様の御心は、もちろんあなたたちが何かをする、何かをするっていうふうにこう選ぶことでもあるけれども、でも本当の神様の御心は、あなたが何をするとかどうこうとかいうことじゃなくて、あなたが本当に神様のものとなることだというふうに言っているわけですよね。神様はあなたと思いを一つにしたいと思っている。主の思いを私の思いとして、神様と心を一つにしていくことが、本当は神様が望んでいることなんだっていうことですね。でもまあ私たちはね、どうしても自分スタートでもの考えちゃいますから、私がどうしたらね神様の御心にかなうのかなって、そういうふうに思うわけですよね。でもあなたは神様のものになりなさい、神様と一つになりなさい、このことを主が本当に望んでおられるんだということに、まず目を開かれていきたいと思うわけですね。だから絶えず祈りなさいなわけですよね。だからいつも普段は自分のことしていていいから、たまに思い出して祈る時間を取ってくださいとは言ってないわけですよね。本当の神様の望みは、たまに私のことを思い出してっていうふうに思ってるんじゃなくて、本当の望みはいつもいつも共にいるということですね。私と思いを一つにしてくれ、これが神様の思いであるということですよね。ここに私たちはまず答えていきたいわけですね。主といつも心を一つに、主の思いを私の思いに、このように絶えず祈りなさいという歩みを私たちはするものになりたいと思います。さあ、その上でもう一回右前を向いていただいて、今年度の主題聖句もう一回読みましょう。いきます。いいですか。せーの。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい。はい、こう書いてありますね。そのように絶えず祈りなさい、祈る生活をしている、いつも主と共にいるという絶えず祈る生き方をしていることは、いつも喜ぶということと、どんなことにも感謝をするということとつながるということですね。というか、むしろ絶えず祈りなさいがなければ、やはり私たちはいつも喜んでいたり、どんなことにも感謝するというのは、もうほぼ不可能に近いということだと思いますね。無理やりね、なんか喜ぼうとしたりとか、無理やり感謝しようって、それできるかもしれないけど、それはあくまで無理やりなんですよね。そうじゃなくて、絶えず祈るから初めていつも喜ぶことや、どんなことにも感謝するということが可能になるわけですね。だって皆さん、いつも喜びますかっていうことですよね。本当にどんなことでも感謝できますかということですよね。もちろんその境地に至りたいと私たち思いますけれども、でも、まあ、例えばね、本当につい最近で、今真っ只中にあるけれども、九州の震災があった、その中でどうしたらそれを喜べますか、どうしたらそれに感謝できますかとなりますね。私たちは当然、特に私たちは5年前にね、もちろん違うけれども、やっぱり震災を経験していると、その中でいつも喜んでいなさい、どんなことにも感謝しなさいってどうして言えるだろうか、そんなこと思ってられないほど必死だったじゃないかというふうになるわけですよね。でもなお、そういうのはこの絶えず祈りなさいがあるからそういうわけですよね。出来事とか自分の前の状況とか、そのことに目を向けたら、やっぱりそれは喜べないし、どんなことでも感謝しなさいって難しい。どうしたって私たちは目の前にあるものを見ちゃったら、それ難しいですよ。でもまず絶えず祈るということがあって、それよりもまず神様と向き合うということがあるならば、その時初めてその先にあるものも喜びを持って捉えることができ、感謝を持って捉えることができるわけですよね。いつも本当に主と共にいて、主と向き合っているならば、状況は喜べなくても主を喜ぶことができる。またいつも主と向き合っているならば、出来事にとても感謝はできなくても、その先にある神様の計画に信頼することができる、感謝することができる、自分の与えられた現状に感謝することができるということだと思うんですよね。私もやっぱり5年前のことを思い出しますよね。このニュースをね、ずっと見ていると、どうしたってそれを思い返すというところがありますよね。でもやっぱりその時は必死だから全然覚えてないですよね。その時にどうしてたかなんて全く思い出せないけれども、でもやっぱり今思い返してみて、それが出来事が感謝とは言わなくても、なおそこに感謝があるのは、主が 私と共におられたということがあるからですよね。まあ、そこにこの絶えずになりなさいということと、いつも喜びなさい、そしてどんなことにも感謝しなさいということがつながっているんだと思います。状況によらない、出来事によらない喜びと感謝は絶えず祈ること、主がおられることにあるんだ、まあ、このことを私たちは心に留めたいと思います。震災であったりとか、あるいは病気であったりとかね、あるいは仕事のトラブル、家族の問題、いろんなことが私たちにはある。そして確かにそれにも向き合わなければならないけれども、逃げ出すわけにはいかないけれども、もう本当にね、私が倒れそうだったら逃げ出しても私はいいと思いますけど、逃れの場所とね、主がなってください。でもまずイエス様と向き合うときに、私たちはなおその中でいつも喜んでいなさい、どんなことにも感謝しなさい、これが私たちのうちになっていくのだ、イエス様がなっていくのだ、まあ、このことを私たちは本当に体験していきたいというふうに思うわけです。さあ、もう一度最後に17節のですね、絶えずに祈りなさい、ご一緒に読みたいと思います。17節だけをご一緒に読みましょう。いきます、せーの。絶えず祈りなさい、はい、絶えず祈りなさい。先ほど言いましたけれども、具体的なおすすめを少し最後にしたいと思いますが、祈るということは互いに祈るということですね。関係のものであるということですね。それ大事だ。神様と私が互いにこう応答し合う、もうこうやり取りをするって、もちろんそうだし、また同時に私たちが互いに祈る、私たち自身が互いに祈り合うということもやはり大事であるわけですね。自分のためだけではなくて、自分の祈りの世界だけではなくて、それが他の人との祈りに重なり合うときに、また互いに取りなし祈り合うことに本当の真の価値があるということだと思うんですね。で、パウロはここで絶えず祈りなさいっていうふうに言ってますけれども、まあ、この言葉の使い方からですね、日本語ではちょっとだ表しづらいですけれども、自分のためにも祈ってくださいっていうことを意図して含んでいるわけですね。ただ絶えず祈りなさいっていうのは、あなたたちに勧告するからそのようにせよって言ってるだけじゃないです。これはですね、自分のためにも祈ってくれっていう思いがこの中には入っているんですね。パウロはですね、祈られる大切さをよく知っている人だったんですね。それなぜか、それはですね、祈りをおまじないみたいに思ってないからですね。そうじゃなくて、祈りの力を今まで感じてきたからですね。祈りが聞かれて、主の力がそこに祈りに応えられて働くということを今まで経験してきているから、私のために祈ってくださいということをパウロはよく言うんですね。エフェソの手紙でも言いましたね。私のためにも祈ってください、こういうふうに言うんです。パウロはですね、能力は十分にあります。非常に優秀な人です。なおかつエリートだし、地位も本来だったら持っているんですね。でも彼はそんなことは、これは聖書に書いてある言い方だからそのまま言いますが、クソくらいだって言ってるんですよね。本当にそう書いてるわけですね。もうちょっとマイルドな表現を聖書では訳されていますけれども、元の言葉の意味はそういうふうに言ってるんですね。手紙の中でそういうふうにパウロは書いてます。そんなものは本当にクソくらいだというふうに言っている。それは祈りの力には何も比類しないからですね。そんなものの前では、神様の御力の前では、そんなものは全くの無意味だ、無力だというふうに分かっているからですね。だからパウロはですね、祈ってくださいというわけですね。私のために祈ってください。それが一番の力ですよね。本当に私のために主が、皆さんが祈るならば、主に向かって祈るならば、主がその力を働かせてくださる。それ以上強いことは何かありますか。どんなことをしてもらうよりも、それより強いことは何がありますか。そうパウロは知っていたので、絶えず祈りなさいというし、祈ってくれというふうに願っているわけですね。そして祈ることの大切さをよく知っているわけですね。教会の兄弟姉妹が互いに祈る、会ってもね、会わなくても、会ったところでも祈り、会っていなくても祈る、互いに、それは本当に教会のあるべき姿だと思いますね。それが第一の姿だと思います。イエス様が教会に与えた新しい掟は何だったですか。互いに愛し合いなさいというふうに言われたわけですね。互いに愛し合うことの第一歩は何ですか。それは大丈夫って、もちろん声かけることもそうだけれども、あるいは何か具体的にしてあげることももちろんそうだけれども、でもその第一歩は互いに祈るということですよね。それが あなたに主の御力が働くということを信じて祈るということが互いに愛し合うということの第一歩であるということですよね。自分だけの祈りの世界から信仰が成長していくというのはまさに互いに祈り合うようになっていくということだと思います。私自身も自分の成長、祈りの成長と信仰の成長って本当にリンクしているわけですけれども、その中にはそういう変化があったなと思いますね。私は大学に入った時に大学のクリスチャンの仲間たちができて互いに祈り合うようになりました。それまでは互いに祈り合うって発想自体が僕の中になかったですね。自分が祈るっていうことしか発想になかった。自分が神様に祈るっていうことが、全てだったけれども、互いのために祈るっていうことがそこで初めて体験するようになって、ああこういう世界があったのかというふうに思うようになりましたね。またこの教会に来て本当に互いのために祈るっていうことを経験していく中で、これが本当に大事なことなんだっていうふうに感じるようになってきましたね。私個人のことで言えば、本当にそのまずうちの奥さんがですね、結局大丈夫でしたけれども、大きな手術をねしたことが数年前にありましたけれども、その時にですね、本当に祈られてるっていうのはこういう感じなんだねってすごく感じたことがありましたね。その時にこうなんていうんですかね、ぐーっとねこう後ろからこう祈られて押されてるような、そういう感覚をね私味わったんですよね。でも本当に祈りっていうのはこういう力があるんだなっていうふうに思いましたね。また震災の時も、いろんな人からこう励ましの電話っていうのが来ました。なかなかつなぐれにくかったですけれども、たまにこう受け取るとですね、いろんな電話が来て、でその中で昔からの私 の, その 同級生っていうのかな、同学年のクリスチャンの友人がいて、でその彼はですね、そのボランティアセンターをね、作るために候補地を探していて、その都合もあって電話をかけていたんですけれども、彼はですねちゃんとまずどういう状況ですかって僕のために聞いてくれてね、で、こんな感じだよって祈って、で話して、で最後にね彼が祈ってくれたんですよね。私それすごい大きな励ましだったですね。あ、祈られるってことは本当にこんな力があるんだなと思ってすごく感謝したのを記憶しています。祈るばかりと言いますけれども、祈りほど力のあるものはない。なぜなら主がその祈りに応えられるからですね。私たちが無力でも祈るときに主は力がある、このことに私たちは信頼をしていきたいと思いますね。私たち自身が5年前に経験している部分があるからよくあると思いますけれども、本当にその何かね、誰か大変な目に遭っていればそれはもう何をしてあげられるだろうかって無力さを感じたりするわけですよね。でも実際その渦中にある人はねもう必死ですからね、ただただそのことに向き合って戦っているわけですよね。その時何が必要といったら、もちろん具体的な助けとかね励ましもすごく助かるんだけれども、でも祈られていることって大きな力ですよね。ただ私たちはもちろん直接的なね、献金であったり募金であったり、あるいは助けに行ったりってことももちろんあるけれども、まず第一歩は祈ること、そこから私たちはスタートしていきたいと思います。そして2歩3歩と踏み出していきたいと思いますね。私たちがそれぞれ持てるものを出して2歩3歩と進めていきたいというふうに思うわけです。昨年度はですね、教会の中でも本当に総会の資料にもちょっと書いたんですけどね、病の方、病気をね患う方たくさんいらしたと思いますね。またその家族の方っていうのもあったと思います。でそれは本当に続いていると思うんですけれども、でもその中でまた同時に私はやっぱり教会の中で祈り合うってすごく大事だなって、そのことをまた改めて思いましたね。私たちはそのようにしているんだけれども、なおなおこの祈るということのね素晴らしさを体験していく、こういう一年をまた歩んでいきたいなというふうに思うわけです。互いに祈り合う、絶えず互いに祈り合っていく、こういうふうでありたいと思います。そして最後にまた祈るということですね。誰かのために祈るということは求道者のために祈る、このこともすごく大事なことだと思いますね。求道者のために、まだイエス様のことを聞いたことがない人のために、まだイエス様を信じることのできていない人のために、救いを受け取っていない方のために祈るということ、このことも最後に覚えたいと思います。昨年度は福音がテーマでしたね。で福音を伝えるっていうことを一緒にやってきましたけれども、でも伝道の第一歩は、福音を伝えることの第一歩はやっぱり祈りですね。そして第二歩も第三歩も全部祈りですね。やっぱりそこに祈りがなければならないと思います。その働きが実を結ぶには祈りに よってしか実を結ばないということを私たちは知っていると思いますね。教会に教えられた新たな教えは互いに愛するということでした。そしてまた教会に与えられた第一の使命は何だったでしょうか。それは全ての民を私の弟子にしなさいでしたね。私たちが神様の呼びかけに応えていくときに必要不可欠なのはその人のために祈るということですね。求道者のためにまず祈るということですね。それがなければ何も始まらないということだと思います。教会の中で種まき図の、ね、祈りがありますね。求道者のために祈りましょうと、本当に素晴らしいことだと思いますね。それがあるから実を結ぶわけですよね。それがなければ実を結ばないわけですよね。互いに祈る、そしてその中で求道者のために祈る、まだ福音を受け取ってない一人一人のために祈っていく、このことを私たちはしたいと思います。昨年度の福音からこの祈りというのはそのままつながっていると思いますね。その始めた働きが、今伴っている働きが実を結んでいくために私たちはなお祈っていく、このことをしていきたいというふうに思います。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、この御言葉を私たちは本当に握ってですね、この1年間一緒に歩んでいきたいと思います。それは私たちが一緒に、また主と一緒に、それが絶えず祈るということですね。主と共に歩んでいきたいと思います。いろんなことがあるけれども、でもなお絶えず祈るならば喜びと感謝が必ず伴う、このことを信じて一緒に歩んでいきたいと思います。では、しばらくいつものように祈るひとときを持って御言葉の時を閉じたいと思います。私たちは本当にそこに主がおられるというこの時間ですね、この時間を祈りの時として生きているでしょうか。いつでもその時だけじゃなくて、いつでも主が共におられるということを生きているでしょうか。ぜひ思い返してみたいと思います。また互いに祈るということ、この中で歩んでいるでしょうか。ぜひ思い返してまた祈っていきたいというふうに思います。では総額に合わせてしばらくそれぞれで祈りましょう。ハレリア、愛する主よ、あなたが私たちの祈りに聞き、またこうして共にいてくださることを心より感謝をいたします。主よ、常に絶えず祈ることができますように、その中であなたにあって喜びと感謝を持って歩むことができますように、主よ、いつもあなたがおられることを忘れずに歩むものとならせてください。私たちは祈ります。すべてのことにあなたの御力が働くということを信じて祈ります。主よ、私たちの祈りを聞いてください。そしてあなたと共に生きるものとならせてください。お一人お一人の祈りに合わせます。すべてのことを感謝し、すべてのことを期待し、すべてのことを委ねて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。